ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我ミヨシさんのお誕生日です。83歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月8日、日本政府拉致問題対策本部は、拉致問題啓発のため、ふるさとの風コンサートを渋谷文化村オーチャードホールで開催しました。この行事は毎年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事として開催されたもので、俳優である須川雅彦さんを総合プロデューサーとして、音楽家の宇崎竜童さん、秋陽子さんがプロデューサー兼司会として行われました。このコンサートには、拉致被害者ご家族やその支援者が参加する、あなたを忘れないを歌う会による合唱のほか、多くの有志のアーティストや高校の吹奏楽部による演奏が行われました。コンサートの様子は、当日会場にお集まりいただいた方々の他にも、日本各地16カ所でのパブリックビューイングや、インターネットでのライブ配信を通じて多くの方々にご視聴いただきました。そして、未だ北朝鮮において帰国を待ちわびている拉致被害者の皆様にも、コンサートの様子を聞いて励ましとしていただくため、短波ラジオ放送によって北朝鮮への生放送を行いました。今回のイベントを通じて得られる国内外の関心、理解、そして支持を力としながら、日本政府として拉致問題の解決に向け、引き続き全力を挙げていきます。また、日本時間の12月19日、現地時間の18日、アメリカ・ニューヨークの国連総会本会議において、日本及び EU が共同提出した拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が過去最多となる62カ国の共同提案国を得た上で、賛成116票、反対20票の賛成多数で採択されました。国連総会本会議における同様の決議の採択は10年連続10回目になります。今回の決議はこれまで以上に強い内容となっており、北朝鮮の人権状況について、安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託の検討及び最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲についての検討が含まれています。今回の決議が国連総会本会議で採択されたことは、拉致問題をはじめとする北朝鮮の 人権侵害に対する国際社会の懸念の表れであり、高く評価します。日本政府は引き続き国際社会と連携して、拉致問題の早期解決を含めた北朝鮮の人権状況の改善に向け努力していくこととしています。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月22日、2014年の北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2014年の北朝鮮の動きというものを振り返ってみますと、いくつか特徴が指摘できると思います。まず前半の北朝鮮の動きの動向の一つの特徴ということになりますと、米韓合同軍事演習に対する非常に強い反発があったということが言えるかと思います。もちろん北朝鮮は毎年米韓合同軍事演習に対しましては強く反発をして中止を求めるということをしておりますが、ただ今年の北朝鮮の対応というのは従来よりもはるかに強くですね、反発をし強く米韓合同軍事演習の中止を求めるということで極めて特徴的であったかと思います。またそれと並行してということになるかと思いますが、今年の前半特に顕著でありましたのは短距離の弾道ミサイル及び中距離の弾道ミサイル、それに長距離のロケット砲の発射、試射というものを北朝鮮は繰り返してきたということであります。このミサイルの発射と短距離のミサイルの発射というのも毎年行っているものではありますが、今年それが目立つものであったと、頻度が多かったということでもあります。それが特徴的であったと言っていいと思いますが、この2つに関して言いますと、やはり韓国を相当意識するものであったというところが一つ特徴的であったと言っていいと思います。米韓合同軍事演習を批判するというのはもちろんアメリカに対する批判ということでもありますが、しかし同時に韓国に対する批判でもありますし、特に今年は韓国に対して米韓合同軍事演習を中止するように強く求めたというところは特徴的であります。短距離ミサイルを何度も発射するということは、韓国を攻撃しうる能力を北朝鮮が持っているということを示そうとしたと言っていいわけでありますので、これもまた韓国を意識した行動であったと言っていいと思います。こうした韓国に対する対応というのは、やはり現在の朝鮮半島の軍事力バランスというものが韓国が圧倒的に有利な状況にあります。そういう中で、なんとか韓国と軍事的な新たな合意、それは軍事的敵対関係の解消に結びつくような、そういうものを今北朝鮮は韓国に対して求めていると言っていいと思いますが、しかし、そうした北朝鮮の希望あるいは要望というものは今年韓国には受け入れられなかった、実現しなかったと言っていいかと思います。また後半の特徴ということで見てみますと、今年国際社会が北朝鮮の人権問題に対する関心を強めましたが、それに対する北朝鮮の反発というものも非常に強いものがあったと言っていいと思います。しかし、より具体的に見てみますと、北 北朝鮮の反発というものは、国際社会が北朝鮮の人権問題を取り上げているからだというふうにはおそらく言えないのでありまして、北朝鮮にとってみますと、それがその中で特に金正恩第一書記に対する批判と、あるいは攻撃というようなものが強くなってきているという、それに対する懸念、反発というものが今年非常に強かったと言っていいかと思います。人権問題、国際社会がいろいろと北朝鮮に対して非難しているのは、これは毎年のことでありますが、それでも今年特にそこに北朝鮮が強く反発したのは、やはり金正恩批判というものを大変懸念したということだと言っていいと思いますし、それは現在の北朝鮮の指導部が、また金正恩体制の権力基盤というものが完全に安定しているというふうに感じていないのではないかと、やはり心配をしているのではないかということを強く示唆するものであったということかと思います。いずれにせよ、今年北朝鮮は受動的、受け身的な対応の2014年というものを過ごしたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、斉藤文夫さんと松木照代さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月28日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、斉藤文夫さんからのメッセージをお聞きください。
カオル、元気ですか？風邪をひいていませんか？カオルがスペインに行くことが決まり、父母のふるさと、長島に行く前に、泉の鶴を見学し、安則おじさんのお家に寄り、皆で山に行って、記念の杉の木を植えましたね。大きく天に向かってて、びっくりしました。カオルに早く見ていただきたいです。また、のりこ姉ちゃんのところにも寄って行ったそうですね。懐かしそうに、カオルは元気でいるんでしょうね、と何度も何度も私に尋ねます。風邪をひいていませんか？寒い寒い北国で生活をしているのかと思うと、ふみ姉ちゃんは涙が止まりません。なぜこんなことになったのでしょうか？カオルの写真、家族で写っている写真を見ていると、昔の生活を思い出し、また涙です。母砂代が着物を縫ってカオルに着せた時を思い出し、見合っているね、みんなで喜んだことを思い出します。母砂代は子供全員、また夫マスオさんに心を込めて、一人一人魂を込めて仕立ててくれました。ふみ姉ちゃんも成人式の着物一式仕立ててくださり、今でも写真が残っています。また子供の頃、兄弟喧嘩をして泣いていると、母砂代は、泣かんでいいがね、母ちゃんはいつもあなたたちのそばにいるからね、と言って笑っている顔がこの年になっても浮かんできます。親はいくつになっても私たちを大事な大事な子供だと思ってくれています。カオルと会えたら、今度は母砂代が涙するのではないでしょうか。その時はカオルが、母ちゃん、泣かんでもいいがね。カオルはこれから一生父ちゃん、母ちゃんと一緒にいるからね、と言ってくれると思います。カオルは優しく、父母を日本一の親と思って、言葉遣いも丁寧でしたね。拉致被害者家族が帰国できる日まで、日本国民が笑顔になれる日まで頑張りますので、カオルも病気をせず待っててください。カオルの顔を見るまでは、母砂代と家族全員で帰国を待っています。辛いでしょうが、カオルは父母に似て我慢強い弟です。 思いは叶います。諦めないでください。日本政府、家族会、救う会も絶対助けてくれると信じています。34年、北でよく頑張っているカオル、もう少しです。熊本に帰ってきたら、母がフミ姉ちゃんによく言っていた言葉があります。カオルは若いので、お肉をたくさん食べさせてください、と言っていました。今は話すことはできませんが、耳はよく聞こえます。カオルの好きな料理を一生懸命作ります。母の味まで行きませんが、早く会いたいですね。家族全員で待っています。頑張るのよ、カオル、フミ姉ちゃんより。
続いて、松木照代さんからのメッセージをお聞きください。
カオル、毎日元気に生活していますか？2番目の姉の照代です。北朝鮮はとても寒い国だと、いろいろな方に聞いています。そんな寒い国に長い間生活していて、体調を崩していないか、病気をしていないだろうか、いろいろなことを思ったり考えたりしています。月日が経つのは早いもので、今ではカオルも生まれ育った日本での生活よりも、北朝鮮での生活の方が長くなりましたね。カオルも日本にいる家族や、いろいろなことを思い考えながら生活していることと思います。カオル、そういう時は空を見上げてくださいね。空は北朝鮮と日本、また世界中のどの国ともつながっています。私もカオルのことを思う時、いつも空を見上げて、空の向こうの北朝鮮で、今頃何をしているんだろうと思いながら見上げているからです。カオル、空を見上げている時は、日本にいる家族も見上げていると思い、元気を出してくださいね。それからカオルが日本にいた時、あんなに小さかった信弘も結婚して一児の父親になりました。子供はまだ小さくて9ヶ月ぐらいです。それから信弘の下に妹がいます。カオルが北朝鮮に拉致された後ですので知らせときますね。名前は瞳です。今は結婚して子供が2人います。長男が6歳で長女が5歳になります。2人ともとても元気で活発で同じ保育園に通っています。長男は4月に入ると小学校の1年生になります。また私は瞳たち夫婦の用事がある時や孫の世話をする時など家に行っては大忙しの日を送っています。でも忙しくても体が疲れていても孫の顔を見ていると何かとパワーをもらっている気がして元気になるような感じがします。そして小さい孫の顔を見るたびカオルが言ってくれた言葉を思い出します。ちょうど信弘も孫と同じくらいの頃でしたね。語学のことは心配しなくてもいいからね。俺が教えてあげるからと心強い言葉を私に言ってくれたことを今でも思い出します。カオルはあの当時から語学が達者でしたので、私もその言葉を聞いたときは、心から嬉しく思いました。でもその後、スペインに行き、しばらくすると連絡が途絶えて、私たち家族は心配していましたが、後に拉致されて北朝鮮にいるということが分かりました。それから今に至るまで、カオルが北朝鮮から一日も早く、元気で日本に帰ってくるのを信じて忘れたことはありません。この拉致の問題は日本政府をはじめ関係者、国民の方々、世界各国の拉致問題に携わる方々が努力をしてくださっていますので、必ず日本に帰ってこられる日が来ます。カオル、その日は近いと思って体調に気をつけ、元気で待っていてください。私もカオルと会える日が来るまで、体調に気をつけながら楽しみに待っています。姉のテルヨより。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんのお姉さんの斉藤文夫さんと松木テルヨさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、スリーファンキーズの思い出のダイアナをお届けします。それではお聴きください。 実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。